ディボーション TV の視聴者の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日も共に神様の語りかけを聞いてまいりましょう。今日の聖書箇所は、マタイによる福音書18章の15節から35節です。それではまず、御言葉を聞いてまいりましょう。
マタイの福音書18章15節から35節。また、もしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。まことにあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず10,000タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出て行くと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すから、と言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って、借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは、ことの成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。こうして主人は怒って、借金を全部返すまで、彼を獄裡に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。
本日の聖書箇所は、罪を犯した者への対処方法について述べられています。ある人があなたの悪口を言ったとしましょう。その時、あなたはみんなの前で、あなたは私に悪口を言ったまね、と、断罪してはいけないのです。まず二人だけになって忠告しましょうと言います。それでも聞かない場合は、一人二人連れて行き、2、3人でその方を説得しましょうというのです。それでも聞かない場合は、教会に申し出ましょう。そして、教会からその方に言っていただくのです。それでも聞き入れない場合、その時は、兄弟姉妹と思わなくていいと語っているのです。二人だけのところで忠告しなさい。それはとても大切な配慮です。子供にもプライドがあります。私も子育てをするときに、子供をしつけるとき、とても注意しているところです。また、他の人の意見を聞くということもとても大切なことです。特に感情が高ぶっているとき、他の考え方、他の意見を聞くということはとても大切になります。そして最終的に聞き入れられない場合、教会の人に相談していくんですけれども、その教会から言われたことも聞き入れない場合、その時は異邦人か徴税人と同様に見なしなさいと言われるのです。このプロセスを経てここまで来ると、とても厳しい処置になっています。これは大切な兄弟姉妹を守るためなのです。 兄弟姉妹が大切だからこそ、教会の秩序を乱す行為を放っておいてはいけないのです。もちろん、秩序を乱してしまった兄弟姉妹も大切な方です。ですから、最初から、あなたは間違っていると断罪するのではなく、プロセスを経て、しっかりとその方の行為を正してもらおうと語りかけていくのです。実に愛と知恵のある教えだと思います。その教えを述べてから、教会の権限について述べられています。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながり、地上で解くことは天上でも解かれる。これは16章でペトロがイエスから直接与えられた権限です。ここでは教会にも広げられ、教会の立場を堅固なものとしています。ここまでは教会の秩序を保つためのお話でした。21節からは個人の人間関係でいさかいが起きた時のお話に移っていきます。徹底して人を許しましょうとイエスは説くのです。例え話を用いて語られました。ある王が家来たちに貸したお金を決算しようと家来たちを呼びました。その家来たちのうち一人が返済することができませんでした。そこで王は自分も妻も子供もそして全財産を売り払って返済しなさいと命じたのです。その家来はどうか待ってください。必ず払いますからとしきりに王様に願ったのです。その様子を王様は見て哀れに思い彼を許してやりすべての借金を帳消しにしてあげたのです。その王に許された家来はほっとして外を歩いていました。すると、ちょっとお金を貸したある仲間に出会ったのです。そしてその仲間を見て、家来はお金を返しなさいと言いました。この仲間は家来が王様にお願いしたようにしきりにちょっと待ってください。必ず返しますからとお願いしたのです。この家来は王様に許していただいたのに、この仲間を許さずに、なんと牢に入れてしまったのです。他の仲間が一部始終を見ていました。そしてとても心を痛めて王様に全てを話したのです。王様は怒ってその家来を仲間を許さなかった家来を呼び出し自分がしたようにその家来を牢に閉じ込めてしまったのです。私たちが兄弟を許さないなら天のお父様も同じようになさいますよと教えています。今日このところから学びたいことは許すものになろうということです。私たちはうっかりと約束を忘れてしまったり、物を壊してしまったり、知らず知らずに人を傷つけてしまったり、ということがあります。子育てをしていると、子供たちの自由奔放さにイライラすることもあります。車を運転される方は、車を運転しながら他の人の運転を見てイライラっとすることもあるでしょう。そんな些細なことから、許すということはどういうことかと思うような、本当に大きな出来事もあります。ひどい仕打ちをされた、また長い年月苦しめられた、どう許せばいいのかわからない、そんな出来事もあります。愛する皆さんの中にも、そのような辛い思いをされた方がおられるかもしれません。聖書は、ことの大小を問わず、許しなさいと語ります。それは、私たち自身のためなのです。昔、エルピディオ・キリノというフィリピンの大統領がおられました。フィリピンは9割がクリスチャンと言いますので、この方もクリスチャンであったと言われています。テレビでも取り上げられた方なので、ご存知の方もおられるかもしれません。彼がまだ大統領になる前、第二次世界大戦の後期、日本人は実に1万人以上のフィリピン人を殺害していました。そして、 1945年にはフィリピンの首都マニラで市民10万人が虐殺されるという大惨事がありました。日本が占領しているフィリピンにアメリカ軍がやってきて、この大惨事が起こったと言われています。その犠牲者の中にこのキリノの妻と子供たちが含まれていたのです。逃げる際に日本人に銃撃されたと伝えられています。この後戦争は終結し、1946年にフィリピン共和国が独立しました。その時に大統領になったのがこのキリノ大統領です。激しい反日感情が渦巻く中での国の舵取りとなったのです。戦争が終結し、多くの日本兵が戦犯として牢屋に入れられていました。キリノ大統領はもちろん日本に戦争に対する謝罪と補償を、賠償を要求していました。そんな先にキリノ大統領は日本人の戦犯14人の死刑を執行したのです。日本はもうこれ以上死刑を実行しないでほしいと何度もいろんな形を変えて嘆願していきました。その後彼の中にもいろんな思いが巡ったでしょう。彼が体調を壊し、手術を受ける前、大きな決断をしたのでした。フィリピンと日本の国民に向けて声明が発表されました。それは戦犯として捕らえられている日本人を解放するという特赦でした。もちろんフィリピン国内では大きな批判がありました。それでも彼は体調を壊しながらも全ての日本兵、戦犯とされていた日本兵を解放したのです。キリノ大統領はこう言ったと言われています。私はこれまで日本人戦犯に対する恩赦の請願を数々の形で何度も熱烈に受けてきました。最後の最後まで許すことはできませんでした。それは私は私の妻と子供、家族の5人を日本兵に殺されたからです。しかしもし私がこの個人的な恨みをずっと持ち続けたなら、子供たちも永遠に持ち続けるでしょう。将来フィリピンと隣り合ううちにある日本との関係はあらゆる点で共存共栄の身を上げなければならない。そのためにはこの思考を断ち切らなければならない。私たちは憎しみや恨みの気持ちを永遠に持ち続けるわけにはいかない。もし許すことができなければ穏やかな人生は訪れないのだから、我々は許すことを学ばなければならない。それだけだ。キリノ大統領はこう言ったと言われています。このキリノ大統領の決断に対する非難は決して小さいものではありませんでした。この直後に行われた大統領選ではキリノ大統領は対立候補に大差で敗れてしまっています。このまま反日感情が増えてもおかしくない、そんな状況でした。けれどキリノ大統領が恩赦を決断した3年後、日本とフィリピンは国交を正常化することができたのです。キリノ大統領のこの許しの決断は今に続く友好関係の礎となったのです。許しには大きな報いがあります。キリノ大統領が言われた通り、許すことができれば穏やかな人生を送ることができるのです。キリノ大統領のように、そしてイエスが許しなさいと言われているように、私たちも許すものとなりましょう。私たちは日常些細なことでイライラしたりムカついたりするものです。そんな些細なことだからこそ許す習慣をしっかりと身につけていきましょう。よく聞くことがあります。あの人はダメよね、あれもできてない、これもできていない。それでは事態は変わりません。そうです、許さないとずっと辛いままなのです。変わらないのです。そうではなく、その人ができるようになるには どういう声かけをしたらいいのか、どうアプローチしたらいいのか、神様から知恵をいただくものとなりましょう。その人が変われば、また事態も変わり、辛い思いがなくなるでしょう。許すと、実に広がっていく世界があるのです。その世界を共に体験していくものとなりましょう。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日は許しなさいという教えを、神様また新たに教えられました。神様、私たち日々の中でいろんなことに心が騒ぎます。神様、一つ一つ神様許していくことができますように、そして許すという習慣をしっかりと身につけていくことができますように、そして本当に私たちが神様の豊かな祝福をしっかり受け止めることができるように、また神様から許されていることをしっかり受け止めることができるように、神様どうか導いてください。新しい習慣も許し、神様の豊かな恵みの世界を味わうものとならせてください。神様に期待して、主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。